光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます、金光様ありがとうございます。はい、皆さん今朝も寒い中暗い中ようお参りでございました。お正月の3日間をともどもに元気に通らせていただくことができまして、皆さんもそれぞれ身内親戚の人と年賀の挨拶を交わしたりですね、いろいろ充実した3日間であったろうと思います。ご存知のように東教会もこの3日間それぞれね、お礼参拝のおかげをこむってくださいまして、今日は4日ということになりました。昨日参拝された、赤澤二郎さんが3日間が早いなぁ言うとられましたがね、本当になんか私もね、年のせいかどうかわからないんですが、日にちが経つのを早く感じるようになりました。おかげさまでと言いましょうか、教会長さえ子どもたちはですね、大晦日から、寝正月をさせていただきまして、これも私はとてもいいことだなと思うんですよね。まとまった休みがあるときにしっかり、休ませていただくということがね、お休みですからね。お休みというのはお休みですからね。バタバタするよりは休んだ方がいいということだと思うんですね。おかげで、4人とも熱は下がって、大丈夫なんですけど、かなり新次先生がこう人にうつしちゃいけないと、お父さんお母さんにうつしちゃいけないということで、全くこちらには顔を出さずに向こうにこもっておりましたね。そういうことです。でそのおかげで私自身が昨日久しぶりに初代が初めて乙島に来させていただいた記念日にですね、乙島神社とそれから住吉神社とお参りさせていただきました。それから長年お世話になっているお宅に念願の挨拶をさせていただきました。久しぶりにね、歩いて、この、教会の裏をですね、一番上の二郎さんのお宅まで行かせてもらったんですね。さすがにやっぱりね、毎日お靴に参らせていただいて階段は慣れてるんですけども、坂道がね意外となんか、これ簡単でないなと思いながら本当に一歩一歩ですね、登らせていただきました。だんだん足がだるくなるんですね、途中でね。休むというよりは、ゆっくりしたペースで、一歩一歩歩かしてもらいまして、二郎さんのお宅まで行かしてもらいました。そうしましたら、玄関にちょうど奥さんが出てきてくださって、久しぶりにね、お元気なお姿を見させていただいて、ああ、よかったなと思うんですね。それから、下ってずっとね、角谷さんのですね、ワンちゃんと私は仲がいいんですね。ひなちゃんと、実はそのひなちゃんの仲人を私がさせてもらった関係で、犬に念願の挨拶をするというのは変な話かも分かりませんが、私は真面目にですね人も犬も同じように思っておりまして、念願の挨拶に行きましたね。元気でした、おばちゃんと娘さんがね、それからもう一匹の花火ちゃんというワンちゃんね、二人と二匹が迎えてくれまして、ありがたいなと思いましたね。それから教会公開をしてもらったんですが住吉山にお参りさせていただいて、昭和8年に初代がここに決めなさいというねお言葉をようもようもいただいたなと思ってね、お礼をさせていただきました。それから前吉さんの方に念願の挨拶をさせてもらって帰らせてもらいました。昨日はいろんな方がね、3日間の間にやっぱりお参りしようという方が多いんですね。 で、私が10年前に、結婚式を最初お仕えさせていただいた福祉介護大臣のね、障害者の方同士の結婚式だったんですね。でそのお二人がね、久しぶりに来てくれましたね。ちょうど私が豊島神社から帰ったところに来てくれましたんでね、よう参ってきたなということで、お互いにね、本当に喜び合うことができました、ね、それぞれ自立して自分の仕事をされて、時々菩提さんにも今でも、覗いてこられるそうですね。でそれから夕方には今笠岡で、診療所長してる原田の和弘君がね、夫婦で毎年来てくれるんですね。それで、いろいろ話をしておりましてね、でお茶をいただいてもらって、裏で一緒に正月、去年もそうだったんですが、奥さんが車を運転できるのでね、和弘君と一緒にビールで乾杯をしました。いろいろ話をしておりましたら、その一つ気がついたことはね、和弘君は子供の時からお母さんにおんぶされてここにお参りしてお金をいただいたということ皆さんご存知ですよね。そのお子さんはもともと信心がなかった姫路の出身の方なんですが、ご縁があって和弘君と一緒になってね。でそれから息子さんたちが私とも高校学園に行かれたんですね。それもあってでしょうけど、ものすごくお道についてね、よく勉強されてる。で、いろんな意味で、あれ?と思うぐらいね、和弘君はもちろん信心を持っていただいてるんですけど、その奥さんの方がですね、むしろこうなんか求道心があるというんでしょうかね、いろいろ私に質問されるんですね。それがとてもありがたいですね。旦那はその金剛教の信心してるけど、私は関係ないわという人もいるわけですからね。そういう中にあって、一緒にね、このお道の信心をこう求めてくださって、そして自分なりにこうできることにこう取り組んでおられるんですね。いろいろ地域の、ね、社会のために、頑張っておられるみたいですね。留学生のね、海外留学生のお世話をしたり、そういうようなことも積極的にされてるらしいですね。で、帰り際に、じゃあまた来年もね、いやいや、先生、来年来る前にまた来ますって聞かれたんですよね。そういうようなことがございます。そして、夜のご記念の時にですね、岡山の美濃教会、の若先生が来られました。学院に入られた頃からこちらによく来られなくてですね、で手続きの関係でもないし親戚でもないんですけど、時々来られる、ね、年末も来られる。それでご記念が終わって、さて私がお鏡をもうお下げして、金剛食料さんが貸してくださってる持ち切りで餅を切ろうかなというようなことで、そのつもりでいたんですよ。それを察してその小林先生ですね、先生僕が切らしてもらいましょうかって言って、いやそれは申し訳ないなと思ったんですが、いや先生僕は毎月教会の月例祭ごとに餅をお供えしてるんですよって、でいつも餅を切ってるんですよって言うんですね。あじゃあ頼むわ言うて、で結構たくさんの神様御霊様ね、そしてその納骨堂とですね、たくさんお金持ちがあるんですね。それをあっという間に聞いてくれましてね、うわすごいなあって、かなりとともにね、私が切ったら何倍も時間かかったのにということでした。大変ありがたかったですね。そういう差し向けをいただいて、ね、本当に見事です。 それでね、あの余談になりますけどね、あのお下がりで、あの虎屋の羊羹があったんですよね。まあ虎尾先生が羊羹が好きだったいうのでね、ある方が持ってこられた。でその羊羹をね、あの申し訳なかったね言うてお下がりであげたらすごい喜ばれて、僕はこの隣の羊羹が大好きで一本でも食べるんですよね。そんなことがございましてね、その羊羹一本も神様の差し向けなんだなとこう回してもらいましたね。ありがたいなとこう思うんですね、うん、で、あのもう本当に余談の余談になりますが、さっき、吉弘さんが、佐々木さんがね、智弘先生が風邪ひいて何も食べんからって心配されてるんですね。でちょうど昨日のその3日間のお下がりの、リンゴとね野菜ジュースがあったので差し上げたんですよ。まあちょっと、私としてはその子供たちにもね、食べさせたいなという気持ちはあったんですけど、まあでも友廣先生が風邪ひいてんだから、あのねリンゴはすってでも食べれるからと思って先ほどお渡ししたんですよ。そしたら君江さんがなんとリンゴを持ってくれたね。あの本当に、あこれをまた子供たちにあげれるなというふうに思わせてもらった。そういうふうにこう神様はこう差し向けてくださる、いろんなものを差し向けてくださる。皆さんもそうなんですね。必要なものは神様が差し向けてくださっているはずなんです。そこをやっぱり大切にお礼を申させてもらわなければ、ね、あれがないこれがないと不足言うんじゃなくて、あれもいただいて、これもいただいてると、お礼を言うね。そういうことを大切にさせていただかなければならないと思います。はい、今日も読まれます。